つアメリカンライフ、
イエーイ。
はい、今週も始まりました、しのぶとなるみの独立アメリカンライフ。
はい、11月です。
11月に入りました。
はい、
ノーベンバーLike
Christmas。 それは早い、
もうジェイコ
ブは早い、
もうジェイコブはそれに乗ってますから今。
それは早い。
もう私たちのクリスマスツリー出しましたから今日。
早い。早すぎる。
はいはいはい、それぐらいだ。
でもいいけどね、クリスマス綺麗じゃん、
う
ん、
はい、
だから別にあの早く出しててくれても、
はい、
私はね、なんでいやそれは早いよ、嫌だよって言ったのかっていうと、
はいはい、
出してくるのも、
うん、
まずこのあるハロウィンのものを片付けるのも、
確かに確かに、
でクリスマスのものを出してくるのも、
はい、
そしてそのいろんなここはこう、あそこはこうってやるのも、
はい、
全てが私なんだよね。
そうですね。
だからなんか誰かが、
うん、
あの陣取ってというか、
はい、
あの全部やってくれるなら
いい
んだけど、
うん、いいな、はい、
あの私のスーパーバイザーが入らないと、
はい、
そう飾るかっていうのが来るので、
確かに確かに、
それは美しくないっていうのが来てしまうから、
確かに確かに、
ここが私の OCD の痛いところ ね、はい、いいよもう何でもやってみたいなお母さんいるじゃん、
うんうん、
まあ綺麗ねみたいな、はい、全然ボロボロなんだけど、
はい、
そういうおかんに、ね、たまに あの なりたいと思う私は、
はい、
子供がいろいろやってくれても、
うん、
全然ダメだってなっちゃうから、
はい、難しいですよね。そ
うだからね、うん、まだ早いと思ったんだけどね、多分飾り付けがあるのはいいと思うけど、
はい、
綺麗で、
うん、シルさんのお茶は綺麗ですもんね毎回。
いやもうそれは私の OCD だね。
あ、でもなんかすごいいっぱい飾りがあって、うん、なんかもう本当にスピリットって感じですもん、
ね、そうなのよ、うん、あのその飾りの横にそれはちょっとテーマが合ってないからわからないけど、うん、あるわけ
はい、はい、
あるわけ私の中では。そのカレンダーはここに置かないでみたいな、ひめくじカレンダーはこっちに置いてみたいなあるわけよ。
うん、ジェイコみたいだな、
うん、だそれがね私はどうしても許せないからね、うん、イライラしちゃうんだよね、
はいはい、
ってことは自分がやらなきゃいけないから、
うん、
もう本当残念な人間本当思う。
確かに私どうでもいいんで、
うん、残念な人間、
もう結構楽して生きてると思います、
うん、そういうのが一番いい、
はいはい、
でも多分ね変わると思うんだ。これは自分がおばあちゃんになって、うん、
はい、
例えばエリカが結婚して、
うん、
まあ、なるみちゃんでもいいんだけどね、
はい、
結婚してその誰かの家に行ってるとするじゃん、
はい、
したら多分どうでもいいの、関係ないの、自分の家じゃないから
。あ、はいはいはいはい、
だからその、うん、なるみちゃんの子なりエリカの子供なりの面倒を見ながら、うん、
はい、
見て見てこんなところにこんなものを飾ったと、それがどこまで美しくなくても、
はい、
妄想 wonderful って言えるの関係ないから、
はいはいはい、はい、
That is so wonderful。
自分じゃないですからね
自分じゃないから
片付けるのもじゃないです
し、自分じゃないから、
はいはい、
それはいいよって言えると思うのよ、うん、
はいはいはい、わかる気がするな
早くそこに行きたい。
あ、そうですね。
そしたらもう飾らないんですか？クリスマスツリーを全部やったの今日。
いや、でそれがなんか一回出したんですけど、なんかまあ、オーナメント自体を、
うん、
変えたいねっていう話になって、もう前回こう去年は本当に
金だったね、ゴールドと、
いやシルバーだったんですよ去年は。
シルバーだったか、
はい、でも私が適当に買ったんですよそれも中古屋で、
う
ん、
そうだね、あれね、サプライ
ズ
安かったやつね、
はい、サプライズしたんで、うんうん、25ドルの、ね、はい、ツリーを
グ
ッドビルで買って、ね、で、まあ、それに安い、
うんうん、
なんていうんですか、このオーナメント、
うんうん、
飾りを飾るんですけど、まあ、別に飾ったこともない、自分で買ったこともないんですよ、このオーナメント、
ね、
はい、
う
ん、だから、うん、なんかこう針金みたいなのがついてくるって思ってなくて、
はいはい、うん、あれ買わなきゃいけない、
そうなんだよね、セパレートで買わないといけないじゃないですか。
そうそうそう、
それをもう忘れたから、もう
なんかすごい音だったよね。
そうそう、
刺したみたいな
じゃあツリーの針金に刺したんですよ。
そうだ、そうだ、だから全然リングリングしてないみたいな
そうそうそうそう、
カチッカチッカチ
ッ、そうなんですよ、そうなんですよ、上に置いたりとか木の上に置くみたいな飾り付けをして、なんか東南アジアみたいな、
うん、
なんか木の一番上に乗るのはマハラダのなんとかみたいな感じのよくわからんのを飾ったから、今年はジェイ君もデコレーションするんで、
はいはいはい、
ちゃんと、
うん、飾ろう、
飾ろうってなった
わけです。テーマを持って、
テーマを持って飾ろう、
うんうん、
でそれがジェイコブはグリーンと赤がいいっていう、
ね、やっぱりね、私もそうなのよ、
はい、あ、王道ですか、
トラディショナルだから、
はいはいはい、
ゴールド、グリーン、緑、
はあ、うん、そうなんですね。
一旦迷ったの、なんかたまにはフロストシルバーとか、
うん、ありますよね、う
ん、そんなのもいいなみたいな、
うん、
グリーンとかね、グリーンじゃない、うん、ブルーとか、
はいはい、
ちょっとこうポップなピンクと、
はい、うん、
あれもあるじゃん、黄緑みたいなやつも、
はいはい、
で、あーなんかキャンディーランドみたいでいいなと思ったけど、でもやっぱ落ち着かないんだよね、
うん、
落ち着くのはやっぱトラディショナルなグリーンと緑、やっぱり、
うんうんうん、なんかその気持ちすごく分かって、なんかコージーじゃないじゃないですか、
うん、そうなのよ、
他の色って、う
ん、なんかポッピーなのよ、
そうそう、ポッピーポッピーで、ね、ちょっとクールトーンだと寒いイメージあるじゃないですか、冬みたいに、
そうそうそうそう、
で、あのジェイホーのおとんの家って、うん、あのターコイズで揃えてるんですよ、家を。だからクリスマスツリーもクールトーンの水色とか、うんうん、ターコイズでまとめられてるんですよね。
なんかちょっとクリスマスって感じしないよね。
そうだから、なんかナルニアのなんか女王、
うんうん、分かる分かる、
すげえ女王に会ったみたいな家の感じなんですよ。分かる、一切コージーさがないというか、うんうん、ぬくもりがない家なんですよね、
うんうん、
だからそういうのを見てると多分、うん、彼はオボゼってにしたいんじゃないかなっていう、なんかもうグリーンと赤にしようみたいな、
うんうん、
で、あのハロウィーン終わるまでは、うん、この It's beginning to look like まで歌うんですけど、うん、ダメだダメだ、僕はこれ歌っちゃダメだとか言って止めるんですよ、自分を。で、歌いそうになるんですけど止めて、やっと今日からのクリスマスソングでした、私たちは。
もう解禁、
はい、解禁です、
もう解禁、
はい、もうずっとらしいです。11月初めから12月終わりまでずっとクリスマスソングです。
しかもその歌なんだ、
はい、
へ
え、はい、もう本当ね、それで行くっていう、
へえ、なんか私そのクリスマスって聞くと、うん、その歌じゃなくて、はい、まあ、もちろんジングルベオジングルベオも一番なんだけど、
はい、
あのやっぱりあの日本人なのでね、うん、やっぱこの真っ赤なお花のいいんだよね、
はいはいはい、
うわーみたいな、
うん、
それが英語版で流れると、はい、やっぱ私もちっちゃい時からその歌とかを幼稚園とかで並んでたから、その歌が流れるとなんかやっぱクリスマスだなみたいな、
てんてんてんてんてん
てん、そうそうそう
そうですね、だからもうはい、フーイ、インチューガーのあれですね、クリスマスモードですね、
そうだね、もうやってもいいんだけどね、
はい、
ちょこちょこやろうかな、
はい、
でも今年は11月いっぱいで確かにクリスマスショッピングは終わろうと思った、
そうなんですよね、うん、本当にえげつない量、
いつもギリギリだから、
はい、うんうん、でなんか分からなくなるんですよね、
そう、
うん、
何回もリスト見てで何回もリストにやあの書いた矢印を、
はいはいはい、
あこれこっちにしよう、これこっちにしようこっちの方がやっぱいいわ、
そうですよね、うん、まあ一応私たちもあの終わらせようって言って、
うん、
努力してますけど、
うん、その方がいいね、
はい、
焦っちゃうのでね、
はい、本当
に、でもちょっとした不安があまり早くに買い終わっちゃうと、
うん、
買い足しちゃうんじゃないかと思って、
あもうどんどん買っちゃうと思
う、12月になったらまたいろんなもの出てくるじゃん、
確かに確かに、
なんか買い足しちゃいそうで、まあ、そしたらまあ行かないって決めればいいんだけどね、お店に。
でもですね、あの本当に11月ぐらいで買っておかないとなんかあの私買いすぎるの早かったんですよ、 10月の後半に買い始めたんですね、
うん、
もうすでに、
うん、
そしたら11月になってくるとバイワンゲットワンフリーとかあるんですよ
そうそうそう、
だから本当に待った方がいいなと思いました、
あまり早すぎてもダメだね、
はいはい、ちゃんと待って、ね、このシーズンのセールを、
そうなのよ、やっぱほらブラックフライデーのね、
はい、
セールで、
うん、
みんなやっぱごっそりこう
買いますよね、
買うじゃん、
うん、
クリスマスを、
はい、
でもねすごいマテリアリスティックだけどね、
そうなんですよね、
良くない別にと思う、
私も思います、
嬉しいよもらったら、うん、嬉しいけどでも別になくても嬉しいし、
そうなんですよね、うん、
だから本当にもうなんかこう商業のマーケティングに負けてる感じ、は
い、本当そうですよね、
そうこのアマゾンクリスマスブックメンみたいな、
わかりますわかります、
ベストバイメンみたいな、
わかりますわかります、
負けてる私みたいな、
また毎年送られてくるんですねあれがね、
そうそうそう、
わかりますわかります、
クリスマスという名のマーケティングに負けてる
本当ですよね、ジェイ君も1個でいいよって言ってるんですよ私は、
うんうん、
プレゼント1個でいいって、
うんうん、
お互いあげるのはそんな多くなくていいって言ってるんですけど、うんうん、僕は2個準備しようかなとか言うから、
うん、
2個買う羽目になるというか、
なんかなんか、まあ、楽しいところもある
から、ね、まあそうなんですよね、
ギフト選ぶのもね、
はいはい、
うん、ただあまりにもねこうマテリアリスティックになっちゃって ね、
う
ん、
そうです
ね、
私もそう思います、ちょっとなんかやりすぎなんじゃないかなと思いますよね、
う
ん、
思う思う、すごく思う、
うん
ね、
っていうのがつぶやきでした、
うん、つぶやきでございました、
ありがとうございました、
はい、私のつぶやきは、
はい、
またもですね、うん、この Facebook の投稿で、あの何回か私がつぶやきでお話しした、
はい、
この、 あの私の中では、
うん、
自称というか私の中では彼は、
はい、
フェイククリスチャンという名前をつけてるんだけども、 あのクリスチャンであるという名をもとに自分がただただフィールグッドしてるだけのただのアテンションホガーっていう人がいるんだけれども、
あの人ですよね、
あの人ですね、例の、例のまあミスター B なんだけれども、まあミスター B さんのお父さんがね、あの何かの末期がんになってしまって、でお父さんもよく知ってるからすごい本当にいいお父さんだったのね、まあいいお父さんで、いつも子供のゲームに来てたし、すごく子煩悩で、で UPS ってあるじゃん、フェデックスと UPS みたいな、UPS って要は佐川急みたいな、佐川急みたいな感じよね、大和さんみたいな、で UPS でもうずっと一生涯リタイアメントまで働いて、でつい去年リタイアしたばっかなの、でリタイアしたよって、あの Facebook に載っけてて、でこれからあの僕のワイフと、あの旅行するんだって言って、あの RB を買ったって言って、RB の写真とか載っけてて、あいいな、ハッピーリタイアメントライフだなって思ってたら、なんとがんになってしまったってなって、結構な末期のがんだってなって、で闘病生活を今し続けてて、結構ね難しそうなんだけど、すごく今、でそれはあのそれはそれで本当にすごくあの頑張ってほしいなと思うんだけど、その息子であるミスター B がね、あのファンドレイザーをやると、そのお父さんに対して、あそれはいいんじゃない、と思って、であの11月の第2週目かなんかの週末に、まあ、自分の家がすごく大きな、本当あの人あの土地みたいな感じだから、えらいでっかいランドがあるわけよ、そこでなんかバウンスハウスとか、ホットドッグステーションとかいろいろ作って、ちょっとこうエンターテインメント性を持って、でみんなに来てもらって、で遊んでもらいつつも、こうファイトフォーなんつうの、あのファイトフォーなんとかみたいな、その人の名前で、みんなで結束して彼のために一丸となって応援しようみたいな、それのわけよね、でお金をファンドレイズすると、でそれはいいなと思ったの、とてもいいことだと思うの、であのただそのフェイスブックにリマインダーが来てて、で私最初にそれを聞いたのが2週間ぐらい前で、あこの週末かって、うちからすごく近いし、じゃあちょこっと顔出しに行こうって思ってたの、で T シャツを売るのよね、ファイトフォーなんとかさんっていう T シャツを売ると、でまあその T シャツもちょっと高めに設定してるから、そのほら利益がさ、この彼の家族に行くわけじゃん、でももちろんもちろんそれは分かってると思って、T シャツも買おう、でそしたら今日の朝のリマインダーがあって、皆さんリマインダーです、この日にあのファンドレイザーやるので忘れずにって言って、最後にしかもあの最後にミニマムファンドレイザー10ドラーって書いてあるの、あミニマムドネーション10ドラーって書いてあって、私はねピキッときたね、
なんでミニマム設定するんですか、
なぜお前がミニマムを設定するんだと、人の両親にミニマムを設定しやがったかと、もう私そのフェイスブックのスレッドに書いてやろうかと思ったぐらい、なんかねなんていうのもうね、わかる？じゃあ何10ドルない人は応援に行っちゃいけないの？
そうですよね、本当にその通りですよね、
思うじゃん、すごい教会でさ、ものすごいこう人徳力があるみたいな人なわけよ、でものすごいネットワーキングもあるし、でもさで例えば教会に来てるお友達がたくさんいるわけでしょ、でいろんな投稿してるわけよ、コロナで仕事を失った人がいたらなんか I pray for you みたいなこと言ってるの、で仕事を失った人がどんだけいるか知ってるなら、ミニマム10って書くんじゃねえよみたいな、
確かにな
んか T シャツを買ってくれたらまだわかるの、最低でもこのシャツを買ってくれたらまだわかるわけよ、だってバリューじゃん、一応シャツもらえるし、で着ることでお父さんもこうなんか、あこの人も応援してくれてる、この人も応援してくれてるってなったらいいなと思うけど、なんかね、なんそんな10ドルミニマムって何と思って、なんかもう朝から胸クソ悪い、すっごい胸クソ悪い、行こうと思ったけど行きたくないとか思っちゃうぐらい胸クソ、まあ行くけどね、あの人のためじゃないから、お父さんだから彼の、なんかさ、なんかこうなんかすごく胸クソ悪いの、なんで10ドルない人は来ちゃいけないんですか、 そのお父さんにことを慕ってる、じゃあ中学生とかは来ちゃいけないんですか、10ドルありませんけど、みたいな、 うん、なんかもうすごいイライラして、
はいはいはい、
来てくれることに意味があるんでしょみたいな気持ちをそこで表して、
う
ん、お父さんのためにこんなにたくさんの人が集まってくれたよって言いたいんでしょ、うん、違うの、お前はカメなのか、
本当に
お前ちょっとクリスチャンと話してこい、もう一回みたいな、なんなら寺に行ってこい、寺みたいな、
確かに確かに
日本の寺に行ってこいみたいな、
うん、
お前間違ってると、なんか本当見れば見るほど、
うん、
彼はなんか僕は頑張ってるよ、こんなに頑張ってる、あのお父さんのためにとか、
うん、
なんかすごく僕いい人でしょ、はいはいはい、みたいなことをものすごいアピールしてる感があるわけよ、うん、でもそういう最後の締め、
はいはい、
10ドルミニマムとか、
うん、
そういうところで彼の人格が出てくるわけよ、
そうですね、
なもうわけわからんと思って、きっと思うには、はい
うん、
彼がそのバウンスハウスとかいろんなものをさエンターテインメントをこう、
うん、
マネジメントするわけじゃん、
はい、
あのそこに出 す, す、ねうん、出す予定を組むというか手はずを取るわけじゃん、
はいはい、
そのコストはかかるわけでしょ、
うん、
でもそのコストを多分せめてカウンターバランスしたいんじゃないの、
そうですね、うんうん、
そんなこと考えるならやるんじゃねえよと思う、
本当にこの本当にその通りですよね、
もう本当に
そこを考えてるなら10ドルとミニマムにするのは良くないですよね、
良くない、ただシャツ売ればいいじゃん、うん、それだけで十分お金儲かるし、
うん、この時間にこのここにいるので、うん、ぜひ来てくださいっていうのを言って、うん、ホットドッグ売るだの、
うん
まあ、安いものを提供して、
うんそうそうそう
まあ、5ドル上乗せして払ってもらうとかだったら分かりますけど、うん10ドルミニマムだけ かかれるのは、うん、あの胸くそ悪いんですね、確かに
非常にね、
うん、
非常に、
うん、
だったらなんかそんなん言ったらみんなねなんかやってあげたいと思う人がたくさんいるんだろうから、
うん、
じゃあそのイベントのために私はクッキー焼いていくわとか、はい、絶対いると思うのよ、うん
はい、
じゃあホットドッグとハンバーガーじゃあ持っていくわ ねみたいな、
うん、
そんなんであるものだけ売りゃいいじゃんそこで、
本当に本当にな
んかね
本当
胸くそ悪いもう、うんね、本当にこう見なきゃいいんだけど、
はい
うん、思わず見ちゃうから、
うん、
もう Facebook のコネクションを切った方がいい、で一応
ね
出ないようにしてるのよ、
はいはい、
彼の投稿は私のフィードに出ないようにしてるんだけど、
はい、
私がすごく見てる人が彼の投稿にコメントすると出てきちゃうわけよ、
そうですね確かに確かに
あ胸くそ悪い
はい、でもそれでなんか私もあった同じ、まあ、同じことがあったわけじゃないですけど、うん、最近あの、まあ、アパートメントコンプレックスになんか投稿するところがあって、
うん、
でみんなが投稿してる掲示板みたいなのがあるんですよ、
うん、
でそこに一人の女の人がなんかあの、
うん
まあ、お母さん あのなんか病気のためになんかリースを売ってますと、
うん、
あのクリスマスの、
うん、
で25ドルです
よ、ね、あのドアの前にかけて飾る丸いやつね、
そうそうまさにその通りです、うん、でそれを売ってると、でそしたら25ドルですとあの買ってくれる方探してますみたいな感じだったんですよ、でそれを15ドル買おうかって言って、うん、まあいいんですけど別にそれを払うのはいいんですけど、
うん、
なんかこう本当にこの人このお母様のために
やってんのかな
やってんのかなっていうのを疑ってしまう自分のこの世の中っていうんですか、
うん、
すさんだ世の中がちょっと悲しくて、
うん、確かにね、だって何とも言えるじゃん、
そうですよ本当に、
うん、
本当にって本当だったら違かったら自分のこの親切な思いを踏みにじられてるわけじゃないですか、そこら辺をなんかこう疑うのも自分も嫌ですし、
うん、
でもなんか本当にって思っちゃうところがあって、
わかるわかる、
なんかこのファンドレーザーもそう
ですけど、わかるわかる、
なんか踏みにじらないでよって思いません、この気持ちを、うん、ミニマム10ドルとか書かないでよみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あ行こう行こうって思って行ってあげようって思ってるのに、
うん、
ミニマム10ドルとか書かれちゃうと、うん、はぁって思います
よね、そう思うね、うん、特に個人的にやってるのは思うよね、
うん、
だこう友達を通して例えばその、うん、私の友達の同じ例えば分からないけど、うん、同じチアリーダーやってる子が交通事故にあって、
は
い、すごく大変な思いしてるからファンドレーザーやってるんだなら、まあ、分かる、
分かります、分かります、
その友達と私はすごく信頼してるから、
ね、
うん、あそうなのじゃあこれぐらいってな、うん、すぐなるわけ、
はいはい、
でも完璧他人だと、
うん、
なかなか難しい、
ね、そうですね、本当にその通りだな、う
ん、だって妊婦さんをさ装って、ね、ホームレスのように装って、
そうですよ、
お金くださいって言ってる人もいるぐらいじゃん、
はい、
だからそれは分かるよ、
はい、なんかちょっとわーって思っちゃうっていうか、
うんうんうん、なんかやらないかもしれないな、
ね、そうですよね、うん、私もそうだよステシャ
でもその関連で言うとこの前コスコ行った時に、うん、
はいはい、
あのチルドレンキャンサーの、
うん、
チルドレンセントアンドリューズのホスピタル、
はいはい、
であの セントアンドリューズホスピタルってこうドネーションで運営してて、
うん、はい、
本当にクリティカルイルネスな子どもたちはもう無条件であの受け入れて治療するのね、
はいはい、
で常にこのファンドレーザーやってるわけよ、
はい、
でコスコでそのファンドレーザーをやってて、
うん、
でレジで買うときに、
はい、
Would you like to donate some? って言って言われて、うん、でチルドレンズあのキャンサーセンターなんだけどって言って、
はい、
で私はあのその大親友のアキコさんの息子のカイが、
うん、はい、
その白血病のあのほら、ね、あの、うん、白血病にかかって、
はい、
闘病して治ったっていう一連を全部一緒に経験したことから、
はい、
チルドレンズホスピタルに結構通ってて、
はい、
そこでちっちゃい子たちがこう、うん、いろいろこんな管とか通して、
はい、
あの歩いてるのをたくさん見たもんだから、うん、それからなんかチルドレンズホスピタルって言われると、
うん、
思わずドネーションしちゃうのよいつも、
はいはい、うん、
でコスコでやってて、うん、あまたチルドレンズホスピタルかと思って、うん、OK って言ってじゃあ、うん、あの3ダラーって言ったのね、
はい、
じゃあ3ドルお願いしますって言った、うん、そこのおじちゃんが、
はい、
Thank you so much, ma'am. I get the donation, everybody.
あ、そうですね。
そんな300円ごときで、おじちゃん300円だから、もう言わないでおじちゃん恥ずかしいから、みたいな。
そうですよね。あれありましたね。
言われると恥ずかしいから。
ね、ありましたね。ふーふーみたいなのがありますよね。そうそうそう、みんながね。
そうそう。そんな300円ごときで言わないで。
わかりますわかりますありますよね、そういうのね、
そう、お父さん
恥ずかしいですよ、
ね、嬉しいんだけど、うん、おじちゃんはなんか、うん、Thank you so much みたいな、そんな3ドルですみませんみたいな、
あーわかるな、
そう、そんなつぶやきでした、
ありがとうございました、はい、その時もありますからね、胸くそ、ね、
ありますね、はい、ありますあります、
ありがとうございました、うん、今日のトピックに入りたいと思います、はい、今日のトピックはですね、あの今、うん、あのエレクション、まあ、大統領選が真っ只中ということで、
は
い、
そうだね、
それについて、まあ、私も無知なので、
うん、
まあ、皆さん
表面的なことしか知らない、
知らないですけど、うん、最近ディベートもあって、
うん、
そのディベートの、まあ、どういうポリシーでどういう方向性に進んでいきたいのかというのがもう結果が出てるので、うん、それに、まあ、をベースにしながら話していければなと思うんですが、うんうん、その前になんでこの話になろうかと思ったかっていうと、うん、昨日のハロウィンで、まあ、オリビア、シノさんのステップドーターのオリビアがすごい関心があって、うん、政治に、
うん、そうなんだ、めちゃめちゃポリティシャンなの、
はい、そうなんですよね、うん、もう全然若いのに
1年ぐらい前から、
あ、1年ぐらい前から
結構半年ぐらい前、完璧に来るたびになんかすごいホットな盛り上がってたよ、
う
ん、
あ、そうですか、
いつもポリティックでは、
で、うん、私たちが来た時も、まあ、そういう話をしてて、うん、なんていうか自分たちの考えている世界とやっぱ他人の考えている世界全然違う、
うん、違うね、そういう風に受け取るんだって思う、
ね、そうなんですよ、だから私はガンはすごく反対ですし、
うん、
日本で生まれてるからってのもありますけど、うん、ジェイクもすごいガン反対な方で、
うん、
でそうやって私たちが考えているのと、あのオリビアの考え方はガンはあってもいいみたいな、うん、それリストリクトするべきだけどガンはあってもいいみたいな、
うん、
まあ、白人のカントリーサイドの人の考え方、
うん、
だけれどもあの、まあ、レズビアンなので、
うん、
そういうこのイミグラネーションとか、うん、このまた考え方は結構発展的な考え方をしているというか、
うん、
あの差別はない方がいいとか、
うん、
っていうの考え方をしてるんだけれども、うん、ガンに関してだけはすごくテキサスみたいな
違いとか、うんうん、そうだね、彼女はそのハンドガンとかはいいけど、うん、ライフルとかには、
うん、
あのちゃんとこう規制を持つべきだって言ってたよね、
はい、だすぐ変えちゃう
とか、うん、あと人がどれだけのがんを変えるとかっていうのは規制をつけた方がいいみたいな、
うんうん、だからそういうのを聞きながら、あ、なんかそう、まあ、こう照らし合わせないと分からない部分があったので、
うん、
でそれで、まあ、じゃあ今回このトピックにしてみようかなと思いました、
うん、
で、まあ、知らない方も多いと思いましたので、
うん、
あのまずアメリカのこうプレジデンシーというか、
うん、
どういうふうに行われているのかっていうのを、
うん、
ちょっとあの説明しようかなと思いますね、うん、簡単に説明されているウェブサイトがありましたので説明したいと思います、うん、で、まあ、このアメリカの大統領選っていうのは結構あの私たちの、まあ、生活にすごくあの影響があります、うん、で、まあ、US の政治のシステム的に言うと、うん、あの2つのパーティーって言われている2つのまあ党がありますと、
うん、
1つはデモクラットっていう党と、うん、もう1つはリパブリカンっていう党があります、うん、でリパブリカンっていうのは何かというと、
うん、
コンサーバティブって言われている、うん、結構
保守的
そうですね、保守的な考え方の、うん、まあ、政治をやっている、うん、今年は、まあ、ドナルド・トランプさんが、うん、あの今プレジデント現プレジデントのトランプさんが4年目次の4年目に向けてリパブリカンとして出ていますと、
うん、
でリパブリカンのこの党っていうのは、まあ、 一般的に話すと、あのまずタックス、うん、まあ、税金を下げましょうっていう考え方で、うん、このガン、まあ、もう何ですか、鉄砲、
うん、
鉄砲って今言うのかな、
銃
銃銃鉄砲っていう、
鉄砲なんかワインのコルクでそうだ
ったよね、ポン、鉄砲じゃなくて 銃はあるべきだ、まあ、テキサスはそう完全にそうですけど、うん、あるべきだと考えているところ、
うん、
でイメグレ移民はあのもう少し厳しく取り扱いましょうっていうのが、まあ、昔から彼らの根本的な考え方で、
うん、
まあ、ジョージ・W・ブッシュとか、
うん、
あのレイガン、
うん、
あロナルド・レイガンさんとか、
うん、
ニクソンさんが、うん、まあ、リパブリカン出身の、
うん、
今有名どころではあります、うん、はい、でデモクラットっていうのは、うん、リベラルっていう発展的な考え方、
うん、
すごく今時っていうんですか、うん、考え方をしている、まあ、ポリシーを持っていると、
うん、
であの今のところジョー・バイデンさんっていう彼は74歳78歳、今だと78歳になるみたいなんですけど、うん、が、まあ、なる予定ですと、
うん、
まあ、すごく、まあ、お年寄りといえばお年寄りの年齢、ね、で4年も持つのかという感じ の、
本当だよ、
ね、あの健康状態も結構危ぶわれてるみたいで、
危ういよね、
はい、はい、まあ、見てるみたいですと、
うん、
でそれであのオールデストだそうです、
あそう、
歴史的に78歳であの、うん、プレゼントになるのはオールあの彼が初めてになるかもしれないと、
うん、
でじゃあどうやってあの勝者は決まるのかっていうので、
うん、
ステートによってどれぐらいの投票ができるかっていうのは決まってくるんですよ、
うん、
で例えば大きいステートであればあるほど、
まあ、分母が大きいわね、
分母が大きいので人口が多ければ大きいほど選挙には影響がありますと、
うん、そうだね、
はい、例えばテキサスは38、
うん、
エレクトルボートがありますと、
うん、
でフロリダ29、
うん、
でニューヨーク29で一番大きいのがカリフォルニアで、うん、55、
ほう、
らしく、それが、まあ、あのどんどんあの乗り上がっていって、
うん、
このステートはレッドですとか赤ですとか、このステートはブルーですとか、このステートはスイングステートですってよく言われると思うんですけど、うん、スイングステートは何かというと、うん、
まあ、赤にもなるし青にもなるし、
そうなんですよ、はい、あのデモクラートになりもするしリパブリカンになるかもしれないっていう、うん、でそこの権利を取るのがそれがキーとされてるというですか、このストラジーとして、うん、まあ、テキサスは必ずもうあのリパブリカンになるっていうふうに言われているので、
うん、
まあ、リパブリカンの人は別にこうテキサスに対してそこまで努力しなくても、
うん、
まあ、別に広告もしなくても大丈夫なんですが、うん、ネバダ州のようにスイングステーツの場合、
うん、
まあ、努力しないと、
うん、
一生懸命頑張らないとあのそこが取れなかったりすると負けてしまうっていうのがありますと、
うん、
まあ、ヒラリー・クリントンはちなみに2016年のヒラリー・クリントンはそのステートが取れなくて負けていて、
うん、
で結局のところポピュラーボートって言われてて、みんなが、
うん、
この国民がこの人がいいっていうのではヒラリーさんは勝ってたはずなんですが、
うん、
エレクショルカレッジで負けていると、
うん、
っていうのが、まあ、あのちなみにあります。
なるほど。
で今年の場合あの本当は選挙する場所に行って選挙をあのこの人ですって、
うん、
あのやってたはずなんですが、今年コロナのせいで、
うん、
このレターで郵便でできるようになり、うん、なったんですよ、
うん、
でもそこでまたあの難しいのが、
うん、
テキサスのヒューストン、ハリスカウンティーは1個しかこの置かないとか、
うん、このおかしいよね、
はい、ポスト自体を1個しか置かないことで、うん、なんかみんなに投票させないとか、ちょっとそういう感じのなんかこう醜い戦いみたいなのが、うん、起こってるってオリビーは言っていたんですけど、
うん、
そういうのがありますっていうのが今のところですね、
うん、
はい、ということ でこれから話したいのは、じゃあどういう政策がこのトランプさんとバイデンさんで違ってくるのかっていうことについて話したいなと思います。
そうね、どちらかというとその彼らが掲げる目標とかそのポリシーとかが、はい、
うん、
あのどういうふうに私たちがこう主観として捉えるかっていうところですね、
はい、こうなったらこうなっちゃうんじゃないか、私たちの生活みたいな感じですね、うん、あくまでもあのなんて
言うんですか、主観ですから、
主観です、あくまでもそこまであのエデュケーションが
ポリティシャンではないですから、
はいはい、話しているわけではないので、うん、間違ったことを言うかもしれませんが、こうなってしまうとちょっとまずいなって思うことは多分ただあるので、国民として、
うん、
国民ではないですね、白さ国民って、私たちどっちも国民じゃないですね、うんうん、
どっちも移民です、
まあ、移民だとして移民としての立場で、はいはい、
どっちも移民です、
はいはい、だからあるんじゃないかっていうのを話していきたいと思います、
うんうん、なんかね、なるみちゃんがよく分かりやすいウェブサイトを発見してくれたんだけど、
はい、すごく綺麗にあのトランスレートされている、
うん、まとまってるやつね、
はい、
うん、
じゃあ教育からいきますか、一番上の、
そうだね、
まあ、バイデンさんの一番ポイントって言ったら、あの大学の無償化じゃないですか。
そうね、
うん、
大学の無償化と、
はい、
あとはその貧困層の多い地区への助成金を3倍にっていう、
はいはいはい、
うん、
でも高等教育を所得に応じて無償化って今無償じゃないんですか。
今無償だよ。だ無償なのを、
うん、金を取ろうって言ってるんですか。
高等だから、うん、所得に応じてある一定の人たちだけ無料にするってことじゃない、うん、
あでも今のところあの高等教育
は全員
無料、
無料、
あ、
うん、だ結構ちゃんとお仕事を持ってる人たちが住むところは、
はい、
もともと学校自体がスクールタックスで、うん、地元のスクールタックスで学校って運営されてるから、
そうですよね、うん、
その各、うん、例えばうちだったらこのペアランドっていう都市のに住んでる人たちが納めるスクールタックスでペアランドの学校区っていうのは運営してるから、
はい、
でペアランドにはあの普通にね働いてる方たちがいらっしゃるから、
はい、
ちゃんと収入に応じてスクールタックスが払われるから、うん、たくさん収入あるとたくさん払わなきゃいけないし、
そうですね、う
ん、だからファンディングがなってるけど、
はい、
例えばヒューストンの少しこう荒れてる地域とかは、うん、誰も高い給料を取ってる人は住まないじゃん、
はい、
こんなとこには住みたくない怖いからって言って、
うん、
だからとても低所得な人しかそこには住まなかったら、
はい、
そこの地区で集められる税金の額も全く違うじゃん、
そうですね、う
ん、ってなるとあの教師もね、うん、質の高い教授取れないとか、
はい、
クラスがオファーできないとか、
はい、
それで結局はその貧困層の地区にいる子どもたちが、
うん、
とても貧困な教育しか受けれず、
確かに確かに
結局は貧困になっていくっていう、うん、バッドサイクルが抜けれないから、
はい、
だからそのバイデンさんが言うのは、
うん、
あれでしょ、あのそういうところに高いところからお金をどんどんこう移動して、
はいはい、はい、
なんか各地元地元のスクールタックスでやらないことじゃないきっと、
あ、はいはいはい、
もう全部こう管理して、
うん、
あの高いところにはもういいでしょ、十分あるでしょみたいな、だから多い、低いところにあのお金を移動するっていうのは、
うん
うん、私はいいと思ったけどね、すごくね、
う
ん、
そうですね、うん、特に今こう差別が生まれてるのも、
うん、
教育がちゃんとままならないところがあるのもそういうところが問題だったりするじゃないですか。
問題なのよ、問題な
の。やっぱ金持ってる人はやっぱりいい学校に入れたいから、
そうそう、いい地区に行こう
みたいな、そうじゃないですか、うん、だからそこら辺本当に
あのどんどんどんどん金持ちが増えてくるね。
そうですよね、だそうするともう格差が生まれちゃってっていう感じだから、うん、それはすごくいいですよね。なんか莫大なフットボールフィールドを建てなくても、その金もっと違うところに分けろよって思いますよね。
そうそうそうそうそう、うん、そんなトラックみたいなバスいらねえよみたいな、
そうそうそうそう、
フットボーラーが全員乗るみたいな、
本当に本当になんかバカげてるよみたいな、ありますからね。
ある、
うん、
大学の無償化も本当素晴らしいよね。
でも絶対ならないと思うけど、
ね、ならないと思うけど、
うん、
せめてこの意味のない教育費 の、 あの値上げっぷり、
はい、
何が変わった、うん、5年前と、うん、みたいな、うん、教科書の内容変わったんですか。
そうですよ ね、
ね、
う
ん、前も言ったけど、
はい、
それは本当にそうしてほしいと思う、
うん、
じゃないと本当に若い子たちずっとスクールローンだらけで、結局はスクールローン、スクールローンを抱えるために大学行くみたいな、うん、
はい、
うん、
で金持ちしか大学行けないみたいになっちゃいますからね。
そう、うん、それは本当になんか本当に国のことを思うなら、
うん、
教育じゃないやっぱり、教育をとてもリッチにしてあげないと、
うん、
しかも誰でも受けれるようにしてあげないと、
はい、
絶対豊かな国作れないよね、
うん、って思いますね、うん、ちなみにトランプさんの提案というか、
うん、
194億ドル約2兆円規模の助成金を新設と、使い道の自由度を向上、
うん、
ちょっとよくわかんないですね、
よくわかんないね、
はい、学校の選択の自由化を推進ということで
よくねトランプさんがやってるのはよくわかりません、はっきり言って。
そうですね、
何やりたいのかよくわからない、
何を自由化されるか、まあ、私たちがこの知識がないから、
うん、
何に対して自由化って言ってるかわからないですけど、
うん、
別にそれを自由化してしまうとちょっとまた根本的な問題は変わらないんじゃないかなと思っちゃいますよね、
うん、なんかもうちょっとね格差をなくすようにしてほしいななんて思うけどね、やっぱりね、
はい、
ね、
まあ、ちなみにアメリカでは学校選択の自由が議論になっていますということで、
うん、
でも面白いですね、うん、学校選択の自由っていうと別にここの近くの学校に行かなくても、あ、でもそうするとまた問題が増えますね、
だ誰でも行けるようになっちゃうじゃん、
はい、うん、そうなってくるとまたエントランスエグザムとか、
はいはいはい、
で試験が必要になってきますからね、日本は自由ですからね、そうそうそう、学校選択、
うん、
高校は自由じゃないですか、
そうそうそう、確かね、うん、
だから私は結構30分行ったところに行ってましたから、
だからこそ受験があるんです
よ。そうなんですよね、うん、
受験ないからこっち。
そうですよ、
ね、バカでも何でもとりあえず行けるから進学テストさえ受けてれば、
はい、うん、まあそこでまた差別化って言われたら差別化されてしまうのかもしれないですけどね。確かにね。次、はい、人種差別の問題について2人の意見。トランプさんの平和的抗議活動を行う人々を支持の一部の過激派を悪党と呼ぶ人種差別一部で残っているのは残念だが昔に比べては少なくなっているという考え方、
うん、これ、うん、トランプさん云々ではないような気がするんだけど、うん、
まあ、確かにトランプさんの、まあまあ、党リパブリカンが考えている考え方ですからね。
まあ、そうね、うん、まあ、ちなみに、まあ、そもそもがリパブリカンがね、はい、移民に移民問題をとてもこう、うん、ネガティブに捉えてらっしゃるから、
はい、
まあ、もちろんネガティブな問題なんだけど、
はい、でバイデンさんは、まあ、人種差別をなくすために投資と黒人経営の企業への手厚い支援とか、
うんうん、まだまだこれ人種差別って本当に、
うん、根強いからね
、うん、ジョージ・フロイトさんの意見ね、あの、うん、それがきっかけになってブラック・ライブ・マターってすごい大きな、ね、
はい、
動きになったけど、
うん、
ものすごいやっぱり根強く、ね、あるんだなっていう、
うん、
で ここにも書いてあるけど、
うん、
コロナにかかって死んでる人が黒人さんとメキシコ人が多いんだよね、
あ、
はい、あの統計的に、はい、それはもう統計として出てるらしいの、
はい、
で黒人、じゃあ黒人さんとメキシコ人が、
うん、
なんか肺の状況が白人とアジア人にも悪いのかとか、
うん、
あの食べてるあのものが悪いのかとか、
うん、
そういうのなのかって思ったけど、
はい、
あのここに書いてあるのは、
うん、
そのコロだからその要はコロナだけれども、
うん、
コロナがあるっていうリスクも分かった上でも働かなきゃいけないレイバージョブで働いてる人種の割合が黒人とメキシコ人が多いからコロナにかかってしまうことも多い、それで死んじゃう人が多いっていう、だから結局これも人種差別がたくさんまだまだ根強くあるっていうものがこう表面化にされたものらしいんだよね、
うん、はい、うん、まあ、証明されたというか数字で、そうそう、うん、でもなんかこう、まあ、オバマさんがいた時はあの、まあ、黒人さんで大統領さんだったんで、うん、なんか誰かのアーティクルに書かれてたのは私たちはナムになってたと、気づかなくなってたと、うん、もう、うん、あの人種差別はもうこうアメリカを乗り越えたんだって勝手に思ってしまったところがあるけど、
うん、
本当は根強くずっとあったものがトランプさんになったことによって浮き彫りになってる、
うん、なんかもっとエネルギー、ね、蓄えたみたいな感じになってるよね、うん、
はい、
オバマさんでこう押し付けられてたものが、
うん、
なんかこう海になって溜まってて、
はい、
でね、トランプさんになって、うん、なんかパチンって弾けて海ドロドロ出てきたみたいな、
はい、っていうのが、まあ、あると、
うん、
でだからそういうのも含めて、まあ、オリビアが言ってましたけど、うん、まあ、彼女はセクシュアル的にマイノリティじゃないですか、
うん、
そういう意味では彼女が感じるのはあのアメリカはもっと、うん、もうユナイテッドではなくもうディバイデッドになって、
うん、
もう本当に人種ごとにもうバラバラになってしまってるんじゃないかと感じている人も多い、
うん
うん
うん、それは感じるよね、
うん、
昨日も言ったけどトランプさんの旗を、
うん、
トランプの旗だけを掲げてるのはいいと思うのよ、別にバイデンさんもいるしトランプもいるし、うん、みたいな、
はい、
ただそれだけじゃなくてトランプの旗、アメリカの旗、うん、やっぱその、あ、なんだっけ名前、
コンフェレ
南北戦争みたいな旗、
はいはい
はい、を3つ掲げて出してる家とか、
うん、
それを車につけてはためかせて走らせてる車とか見ると、
うん、
なんか何をこの人はアピールしたいのって、
ね、
なんかそれを見ると、
うん、
なんかとても、
うん、
直感的になんか出ていけって言われてるように私は思う、うん、
そうですよね、移民としてそうですよね、う
ん、
私も
なんかこのさっき言った通りその南北戦争の旗が入ってきちゃうと、
うん、
あれ南北戦争の旗でいいの、うん、あの旗の名前、
そうですそうです、南北戦争の南の旗
です、旗でいいの、
はいはい、
あれが出てきちゃうと、
うん、
なんか本当にあれを掲げて走ってる人を見ると、うん、本当になんかこう 直感的に出ていけって言われてるんだろうなみたいな、なんでお前は起きなんだ、 Why the heck you still living here って言われてるような感じを受ける、
受けますよね、
そういう人たちが絶対にアメリカのには昔からいたはずなのよ、
はい、
そういう思いを持ってる人たちが、うん、なんでアメリカなのにこんなにわけわからん国のやつがたくさんいるんだと、
うん、
っていうのはいたはずなんだよね、
うん、
でもそれがなんかこうトランプさんのことを支援する活動によってすごい可視化されてて、
うん、
旗をはためかせることで、
うん、
今まで別に自分が思ってるポリシーなんて見えないじゃん、
はい、
その人の内面なんて、
うん、
でもガッツガッツ旗あの、うん、掲げられると、
うん、
もう目に見えて旗、
うん、
はたはたはたってなると、
はい、
なんか本当になんかたまにちょっと怖くなる、
うん、わかりますね私もそう思いますね、う
ん、まあそれがだからトランプさんってわけではないけれども、
そうですね、
なんとなくそのトランプさんを過激に支援してる人がやっぱりイコールアメリカ人主義、
そうですね、うん、
なのかなって思っちゃうねやっぱり、ね、
はい、次は雇用です。経済政策といいますか、
うん、
ここでバイデンさんは連邦の最低賃金を7ドル25から15ドルに引き上げると言っていて、
うん、
でトランプさんはまあ州によって違うのだから別に州で決めればいいんじゃないかって言っていると、
うん、
でここは私結構
そうね、州によって決めればいい
と思う、そうと思うんですよ、トランプさんに賛成、だ
って全然違うじゃん、
はい、
リビングコストが、
そうなんです
よ、ハワイとニューヨークじゃねえ、うん、違うからね、
うん、だから本当にワシントンで決めればいいし、
うん、
なんかそれを15ドルに引き上げるっていうのはちょっとやりすぎなんじゃないかなと
私は、2倍だからね、
はい、
うん、
働いてる人たちに嬉しいかもしれないですけど、やっぱりそれで雇用減ると思うんですよね、企業も
それでその分タックス増えるからね、
そうなんですよね、
お金上がればその分払わなきゃいけないタックスも増えるからね、
うん、はい、だからそこら辺はやっぱビジネスマンだなと思います、
ね、企業は大変だよね、
うん、
うん、
だからこうで、まあ、トランプさんは税金を減らそうとか、
うん、
って言っていると、うん、まあ、大規模減税で経済を活性化したいっていうのがトランプさんの考え方、
うん、
うん、でもやっぱりトランプさんになってすごく良かったって人もいらっしゃいますからね、経済、うん、スモールビジネスはなんかトランプさんになったおかげで、
うん、
結構潤ってたっていう人はすごくいましたね、
うん、
ジェイコブの両親の隣が小さいドッグトリートをやってる、
うん、
ネイバーさんなんですけど、
うん、
すごく税金も下がったし、
うん、
やりやすくなったのは真実だなと思う、でそこら辺を含めてレズビアンの方なんですよね彼らも、うん、なんですけどそこを含めてすごくこうコンフリクトするって言ってました、
うん、
こう気持ち的にはまあ、バイデンさんの考え方をしてるんだけれども、
うん、
でもこの経済的に回すときに、うん、トランプさんはやっぱ良かったって人が多いらしいんですよ、
うん、じゃあやっぱビジネスを発展させるっていう
観点では
とても良かったってことなのかな、
はい、利益が出てるって人はすごく多かったと思います、
うん
うん、
なるほどね、
はい、次環境問題、
うん
うん、環境問題すごく大きいというか、
うん、これはなんか皆さんの興味が一番いくところなんじゃないかなと思うけどね、
そうですね、これからまあトランプさんはパリ協定を離脱と、
うん、
気候変動や環境保護よりも産業や雇用創出を重視しようと、
うん、
昔から信じられてないっていうの環境問題に対して関心がない
っ
ていう、
あんまり関心がないって有名だよね、
はい、有名で結局それで離脱もしましたしパリ協定から、うん、でもバイデンさんはまたパリ協定に参加すると言っていると、
うん、
で再生可能エネルギーへの投資拡大ということで、
うん、
グリーンエネルギーを考えていこうって言っていて、うん、最終的にはオイルガスではなく、
うん、
もっとクリーンなエナジーを作っていこうというのがバイデンさんの考え方 なのもあるので若者からの支持は高いですよね、
そうだろうねこの辺はね、
はい、はい、すごく環境問題に
熱心、うん、だってこれから生きていくのは若者だから
ね、そうなんですよね本当に、だからそういう若者はもうこうそれだけで、うん、本当にそれだけの理由で選んでる方もいっぱいいらっしゃいますからね、うんうん、
なんか確かに産業とか雇用創出を重視っていうのも本当トランプさんらしいなって思うんだけど、
はい、
だこういうことを言ってると、
うん、
やっぱりアメリカ の, 高収入と所得層 の,、
はい、
オイルガスカンパニーのエグゼクティブたちは、
はい、
やっぱりトランプさんを支援するんでワクワクですよ、です、
ね、うん、
だって守っていただけるから、
はい、特にヒューストンはオイルガス強いですからね
守っていただけるからね、
うん、はい、 なんか若者としてはすごく、いやいやダメでしょって思っちゃいますよね、トランプさんに対してのこの環境問題にもっと目つけようよみたいな、
うん、っていうかそれを完璧に無視っていうのが良くないよね、
はい、
なんかそんなになんつうの、うん、固くなにやら環境なんて大丈夫だみたいなことは言っちゃいかんだろうと思うよね、
はい、
だってもう完璧にそれはもうファクトとして出てるわけで、うん、だからなんでそこまで固くなに環境問題よりも産業や雇用創出って思うんだろうかって、どっちもやってきゃいいじゃんみたいな。
そうですよね、確かに
環境問題考えながら雇用考えてよみたいな、
うん、はい、うん、
そういうふうに思うけどね、
はい、もう完全に環境科学や生命科学研究予算を大幅削減、うん、なんかトランプさんの考え方で、まあ、一方バイデンさんは環境保護技術の研究に10年間で1兆7000億ドルの投資をすると言っている
、すごいね、
はい、
でもそれで何をアチーブするんだろうね、
まあ、そうですね、それはまあ何も考えてない、書かれてないですから、ね、何になるのか分からないです
ね、まあ、うん、確かにね、そこはどうなんだろうかと思う
け
ど、うん、は
い、結局私たちの税金からいきますからね、これはね、
うん、確かに確かに、
はい、
うん、
でもちょっとボードなセンテンスありますけど、
うん、
温室効果ガスの排出量を2050年までにゼロにって書いてあるんですよ結構バイデンさん
30年
後エンビシャスじゃないですか、
30年後
ゼロにできるっていう
ゼロなんだ、
はい、
すごいな、どうやってやるんだろう、
うん、そこら辺はなんかこう、いや根拠はって思うところありますかね、うん、
まあこれはね、うん、要点しか出てないからね、
はいはいはいはい、
まずアメリカは本当ゴミの仕分けから始めた方がいいと思う、
そうですよね、うん、リサイクルです
ごく主婦レベルで申し訳ないけど、
はい、
あのゴミの捨て方はね、うん、半端ないアメリカ人、
うん
うん、本当自分でも良くないなって思いながらそれにもう慣れちゃってるからやっちゃってるけど、
はい、
でもね、
うん、
もっと本当に日本みたいに規制すれ、しないしすればいいのになって思う、
はい、ショッピングバッグも有料化して、
そうそうそうそう、マイバッグ持っていくとか、本当そう思う、うん、やっちゃえばいいじゃん有料化に、
はい、
思う、うん、日本がやってるみたいにね、アマゾンだってなんかボックスの量半端ないからね、
そうですよね、う
ん、まあ、あれはリサイクルでしてるのかもしれないけど、
はい、
まあ、土地が多いからね、
はい、
そんなにゴミ問題そこまで気にしてないのかもしれないけど、日本みたいにほらちっちゃい土地じゃないから、
うん、そうですね、うん、でもっといろいろ、まあ、税金問題だったりとか、うん、バイデンさんは増税、うん、トランプさんは減税とか、もう本当にこの完全に違う考え方とかがあるんですけれども、
うんうん、そうだね、でもまあトランプさんになるんじゃないかって言われてるよね、もう
そうですか、
結構、
うんうん、でも今回は結構歴史的にも高いみたいで、投票した確率、うん、率がっていうんですか、
うん、
だからそういう意味ではまだわからないかもしれないですけど、
そうね、最後までね、
はい、わからないんじゃないかって言われて、
うん、うんうん、
でもまあいろんな考えがありますから、どっちがどっち、私は別に投票できないですから、
うん、まあ、私もできませんけどね、
そういうのできないんですか、
できないよ、グリーンカードは投票権ないよ、
あ、そうなんですか、
市民だけだよあれは、
あ、そうなん
だ、エリカは投票しに行くけど、
はいはいはい、シュノさんはできない、
ね、う
ん、
私はできない、
うん、だから私たちどっちも投票権ないじゃないですか、
うん、
だから何とも言えないですけど、
うん、本当ね、
まあ、はい、声がないものと同じじゃないですか私たちは、
でもタックスは取るっていうね
そうですね
税金は同じように取るみたいな、
はい、
でも何も言う権利はございません、
はいはい、まあ、そんな感じでした、
そうだね、
もう知れば知るほどなんかまあ日本にはもしかしたら関係ないことって言われれば関係ないかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
でも環境問題とかは結構関係してくると思うので、
そうだね、
調べてみても楽しいんじゃないかなと、
確かにね、はい、でこんな風にいろいろまとまってるサイトもあるしね、
はい、
分かりやすいよね、
はい、シェアしておきたいと思いますので、うん、ぜひ自分で見てみて、うん、自分はどっち派かなとか思うのも勉強するのも楽しいと思うので、
うんうん、
やってみてください、
本当だね、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、あくまでも個人的な意見なんで、
もちろん主観なので、
主観なので自分はこっちを応援してるとか自分はこっちを応援してるから言ってることはそうじゃないんだって思うもどかしさもあると思いますけどぜひ温かい目で、
うん
うん、本当私たちボーっとする権利ないんで
こんなん言いながら、
ね、言いながら権利ないんで、
ないの、
はい、私は本当にこう、まあ、シロさん
の場合ただのただのおしゃべり、
はい、もっと影響を受ける立場にありますけどグリーンカード保持者は
そうだね、
はい、私の場合も本当にどうなっていくんだろうという目で、うん、 あの話させていただきましたので、ぜひ寛大に聞いてくれたらなと思います。
本当でございます
、はい、はい、じゃ あ, あの質問に移りたいと思います、
はい、
今日の質問はですね、まあ、質問というか、はい、あのまあ教えていただいたメールが届きましたので、あの読みたいと思います。こんにちはと、
うん、
スプーキーな話の回でアシュレイちゃんのコスプレへの思いを聞き、元レイヤーとしていても立ってもいられずメッセージを送らせていただきました。
レイヤー
コスプレイヤーさんはレイヤーさんと呼ばれて
る。レイヤーって言うんだ、
はいはい、
ありがとうございます。エデュケイト
本当ですよね。
レイヤーっていうのね、
はいはいはい、
だからそれはなんかかっこいいな、名前
レイヤーって、うん、元レイヤーってなんか元レディー
シ
ー
みたいな感じですね。なんかかっこいいな、
うん、本当に本当に。ということで、あの長いのでお時間があるときに呼んでくださいと。
ほう、
で、まあ、私たち全然何も知らなかったじゃないですか、コスプレの文化を。
全然知らない。
今回皆さんほぼ知らない方が多いと思うので、うん、あのエデュケイトしてもらおうかな
と。あ、ちょっと楽しみです。
はい、ということでは
い
はい、私は10代後半から20代まで本格的にコスプレをしていました。現在24歳ですと。今は時間がなかなかなくコスプレからは遠ざかっているのですが、実家のクローゼットにはいくつかのコスプレ衣装がぶら下がっています。あの化け物語、進撃の巨人、ランマ2分の1なのかと、うん、
ランマ2分の1 か, かった、ね、覚えてるな、
はい、私は主に女性キャラをしていました、
うん、
私が好きなキャラの相手役になるのが好きでしたと。もちろん好きなキャラをすることもあります、
うん、
女性でも顔が男顔、女顔などがありますので、うん、それでできるキャラが限られたりすることもあります、う
ん、やっぱそれは自分で判断するんだ、
はい、
私の顔ではこのキャラは無理っていうのをやっぱ判断する
わけね、はい、あるみたいですね。面白いですね、うん、はい。で、しのさんが不思議がっていたコスプレの主な楽しみ方は人それぞれですが、うん、私にとっての楽しみ方は、うん、どれだけキャラになりきって写真を撮るかというものでした。
ほ
ー、はい、友達とコスプレイベントや同人イベント、
うん、
最大のものがコミケに出向き、
うん、
同じ作品のキャラ同士で写真を一緒に撮ったりして交流したりしました。
なるほど、
はい、カメコと呼ばれる写真を撮ることが趣味の方もいて、うん、撮っていただいたり、
うん、
出会い目的の男性カメコもいますと。かっこ涙専属のカメコがついているレイヤーさんもいますと。
カメコ、
はい、私が活動していた当初はコスネームと SNS の ID が載った名刺を交換したりしていましたねと。
名刺も持っちゃうわけ、はいはいはい、私こういうレイヤーです、
はい、そうですそうです、はい、
どうぞよろしく、
はい、今のなんか
カメコいますみたいな
そうですね、確かに確かに、はい、
すごい、
はい、で後日撮った写真を送ったり、合わせと呼ばれる同じ作品のコスで一緒にイベントに出たりするために交換します
面白いな、
はい、
面白いな。
コスプレ専用のスタジオなども大きめの都市にはいくつかあるので、遠征したりしてスタジオで撮影したりもしました。
そういうなんかあれか、よくあるこのインスタスポットみたいな感じか、
はい、
そのスタジオのセットアップが、
はい、
多分アニメのセットアップになってるのか。
あ、はいはいはい、そうかもしれないですね、うん、で友達と家に集まり、コスメイク、宝塚やドラッグクイーン系の濃いめの化粧の練習もしますと。ただコスプレという趣味の難点はお金がかかる。ハマればハマるほど沼、
高い、
はい、限りなくこだわりが続くという2点かと。
大変だ、
はい、衣装もコスプレ専門店かっこネットで買えば品質のいいものだと1万円は余裕で超えますし、それにウィッグ、お化粧品、カラコンなどあとかけようと思えばかけられますと。そのため本当のガチ製レイヤーさんは自作で作られている方が多いですと。
自分でね、
はい、ハマればハマるほど沼というのはこだわりがどんどん強くなっていき、人によっては自分でウィッグを染めたりします。あ、器具や小道具も一から作れます。本当に職人技で す,
すげな。
また撮影を修正するスキルが上がり、フォトショップの職人のような方もいらっしゃいますと。はい、コスプレは
沼が、もう後ろは銀河みたいなね
そうですね、アニメのね、うん、実際コスプレの写真集やコスロム、コスプレ写真のたくさん入ったデータ集を出される方などもいるので、転移ではありませんと。はい、海外と日本のとのイベントの差も、18歳の頃海外、カナダに留学していた際に経験したので、それも書かせていただきますと、
うん、
日本のコスプレにはいくつかルールがありまして、許可のない場所では撮影会などをやらない、
うん、
コスプレ衣装で街中をうろうろしない、
うん、
写真は許可を持って撮るなど、うん、なのでイベント会場には衣装室が設けてられていたり、遠征の際もホテルの一室、会議室などを更衣室として借りていますと。
へー、
これらのルールは一般の方に 迷惑をかけないよう白い目で見られぬようコスプレという趣味を受け入れてもらうためレイヤーさんたちが暗黙のルールとして厳守しているものですと、うん、へすごいさすが日本人ですね、うん、話は海外カナダの話にも移りますと留学中はバンクーバーでイベントがあるという情報を耳にしたので友人中国人スラッシュカメ子と一緒に行きましたと、うん、私はコスプレをするつもりでしたので日本のルールのもと衣装室など情報をイベントサイトの隅々まで見たのですが見つからず更衣室ないんという困惑した心境の中いやさすがにミナコスでスカイトレイン電車乗らんやろと衣装室はあるものとして行きましたと、うん、日本と違いメイクは濃くても周りからどうも思われないのは分かっていたのでメイクだけはしっかりして服は私服で会場に行くと更衣室なし、うん、皆さん家からコス衣装で来るんですね、うん、皆様に驚きましたと、うん、これ以上に私が度肝を抜いたのがコスプレのまま会場近くのマックに行くんですよ、
ね
はい、もうびっくりを通して感動とい
いんじゃない
、はい、アニメがキャラが大集合してマックを食べているからある意味壮観でしたとも
う子供たちウッキウキだよねあドラゴンボールいたみたいな
そうです、うん、確かにねまた海外の方と日本の方のコスプレイベントの楽しみ方は根本的な違いがありましたと日本は先ほど話したように写真メインなところがありますしかし海外のレイヤーさんの方は着ることメインで写真を撮るカメ子のような方は日本ほど多くなかったですと、はい、専用カメ子を従えているのは私くらいのものでした
クールだな、
はい、レイヤーさんの方たちは撮られることは嫌ではなくむしろ嬉しいようでポーズもたくさん決めてくださいました
と確かに確かに、
はい、っていう いやさすが白人と思ったのが骨格からアニメ寄りなので本当に撮れて楽しかったですと
へ
コスプレは本当に楽しい趣味ですし自作で衣装を作れるようになれば包裁のスキルとキル、ねはい、自作で小道具を作るようになれば工作のスキル、うん、メイクのスキルなどアップといったはい、いろんなものがありますので趣味ではないと思いますと
へ
これからも楽しみにしていますっていうい
やすごい勉強になりました
勉強になりましたね
ありがとうございます
ありがとうございました
いやでも本当アシュリーの完成度の高さはすごかった、
はい、
びっくりした
そうですよね
でなるみちゃんが撮ってくれた写真もびっくりした
本当ですか
どうしたこのポーズこの、ね、私的にはなんか普通に来たよ、はい、やったみたいなこと撮るのかなと思ったら、はいはい、めっちゃ入ってんじゃんキャラ
キャラさえねはいはいはいそうですよね
めちゃくちゃ入ってるじゃ
ん
すごいなと思ったね
私撮るよ撮るよって言ったらマッシュルが OK はいな感じではいな感じでなんかこのポーズがしたいっていうのをなんかアニメのこのあるじゃないですかだから見て Google で調べてこうやってるんだねみたいな感じで一生懸命やってるっていうなんかね、
いやちょっとすごいななるほど、はい、そういう遊び方をするわけね、
はいはいはいはい、
じゃあまあその本当にこうキャラに近づきたいんだね、
はい
うん、でそれを同じように着た人たちと写真を撮るとかなわけね、
うんはいはい、
でもなんかアシュリーのねアニメの TikTok のアカウントえらいフォロワー数ならせたね
本当に本当に
短期間で
本当に本当にライクも増えて、うん、だからすごくあの奥が深いまあ、遊び、趣味、まあ、趣味を域を超えてフォトショップ上手くなればどこでも使われますからね。で
も結構さアメリカも増えてくるんじゃない、うん、だってさネットフリックスでも何でもかんでもさアニメ普通に見れるじゃん、もう2年ぐらい前まではさなかなかアニメなんか出てこなかったけど
確かに確かに
今普通にあるよね。しかもものすごい数があるじゃん、
うん、
アニメ。だからアシュリーの学校でも全くアニメ知らなかった子でも普通にハマってるしね、
は
い、日本語なのは一切わかりませんけどみたいな。
はいはいはいはい、
うん、だからこう何ほら韓国の K-POP アイドルのブラックピンクがめちゃめちゃアメリカでも流行るみたいに、
はい、
あの意外にアジアンカルチャーどんどんこう上がってってるみたいな。
そうですよね
どうなんだろうね、わかんないけど、
うん、でもなんか
だってブラックピンクすごいよアメリカでも、
うん、
なんでアメリカでもこんな人気あんのって思うぐらい。
あれですよね、あのセレナ・ゴメスと最近あれ違かった
なんかやったよね、
歌使いを作りましたよね、
うん、だって1日で6ミリオンとかだよ。
すごい
YouTube
すごい。
しかも本当にアメリカでも人気あるみたいで、
へー、う
ん、そんなにすごいのか、
うん、ブラックなのかピンクなのか
何がそこまですごいのかよくわからない、
うん、確かに確かに、うん
ね、だからなんか本当これでアニメでなんかどんどんこうもっとこう
日本のカルチャーが
日本のことを知ってくれる人がたくさん出てきたら、うん、それはそれで面白いね。
そうです
ね。でコスプレももっとこう なんかこうアメリカンな感じでどんどんこう、
うん、
エクスプロードしてたら面白いかも
ね。そうですね、確かに確かに。なんか最近思ったのは、うん、このアニメとか見てるじゃないですか、
うん、
そしたらやっぱりすごい人たちがアニメ あのあれをやるんですよ。主題歌とか歌うんですよ。米津玄師とかあのミスチルとかレミオロメンとか、レミオロメンじゃなかったかな、違うのか、もうすごい有名どころが歌うのは、
へ、
やっぱアメリカでもやっぱりそれで人気が出ると聞くわけじゃないですか。
うん、面白いな、
うん、だからアシュが最近なんかあのアニメのさ主題歌すごいいいよねって、日本のですよ、うん、主題歌すごい面白いとか言って、うん、アメリカでバズってるんですよ、その日本の歌が。
へ、
そういうのがあるから、もうアニメももうもはや日本の
文化ではなく、もはやもうなんかそういうオタクとかのところはもうね超えてると思う。
本当にその通りだと思います、
うん、一つのもうなんかジャンルだよ、
きっと。はい、うん、なんかコメディー、なんかロムコム、うん、アニメみたいなね、ありますよね。
そういう感じ、そういう感じ、はい、
っていうのがあるなと思いました。
うん、本当だね。
だからすごくありがとうございました、すごくあの、
うん、
エデュケートされて、あの
Thank you for educating us、
本当に本当に、
あの私もあの頑張ってあのコスプレをしようかな、じゃあ
シロさんも、
うん、まあ、うん、要はハロウィンみたいなもんよね。ハロウィンのコスチュームみたいなもんよね。
確かに確かに、うん楽しいかもしれないですね、なりきってこう何かになるっていうのは、自分じゃない何かになれるっていうのは、うん、
確かに確かに、
うん、っていうので、ありがとうございました
ありがとうございました。
今日はここで終わりたいと思います。
はい
はい、シロさんのライフについて知りたい方はシロのフィリップスでインスタグラム調べてみてください。
はい、
であのインスタグラムのオフィシャル、毒アメオフィシャルのインスタグラムの方も盛り上がってますので、いろんな方と、はい、まあ、インタビューをしながらその人のライフについてお話を聞いているので、
そうですね、
はい、すごく面白いので、うん、ぜひ見てみてください。
はい、
で質問感想等がありましたら、なりみしきあと gmail.com、 なりみしきあと gmail.com です。よろしくお願いします。
はい、
終わります。
はい、
はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we will see you in our next podcast. Bye-bye!